はい、それでは賛美を持って始めたいと思います。輝く日を仰ぐときを賛美します。ラララララララララララ3、はい、輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、雷なり渡るとき、誠の御神をも、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を。アメン。それでは一言祈ります。愛する天のお父様、今日も新しい一日をありがとうございます。今日も御言葉の扉が開き、私たちに悟りが与えられますように、主がお導きください。さらに内なる人があなたの御言葉によって強められていきますように、イエス様の御名によって祈ります。アメン。はい、今日の聖書の箇所は、第一テモテの一章の一節から十一節の箇所です。それではお読みいたします。私たちの救い主である神と私たちの望みであるキリストイエスの命令によって、キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による真の我が子、テモテ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソに留まり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と啓示に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは論議を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。ある人たちはこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、確信を持って主張している事柄についても理解していません。私たちは知っています。立法は次のことを知っていて、適切に用いるなら良いものです。すなわち立法は正しい人のためにあるのではなく、不法なものや不従順なもの、不敬虔なものや、罪深いもの、汚れたものや俗悪なもの、父を殺すものや母を殺すもの、人を殺すもの、みだらなもの、断食をするもの、人を誘拐するもの、嘘をつくもの、偽証するもののために、またその他の健全な教えに反する行為のためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればそうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。アメン。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。今日の箇所をまとめます。今日はパウロがテモテに対して、この脇道にそれて話をしている人たちに対して、しっかりとした信仰の目標を持つように命じるように言っています。はい、それでは、まず、主の御声を最初に聞いていきたいと思います。それではできた方からお願いいたします。
はい、私は3節から6節のところまでで、この間違った教えとか作り話、啓示など福音の本論から外れている、そういったものを通して論議を起こしている者たちに警告をしているということで、本当それらのものではなくて、五節にあるように、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛、それを私たちは集中するべきなんだということを、教えられました。以上です。
はい、5節のところで目指すべき目標は愛であるということを教えられました。その愛は清い心と健全な良心と偽りのない信仰という3つから生まれるということを教えられました。また福音というものは11節にあるように祝福に満ちた神の栄光の福音という、そういう自覚を持つべきだと教えられました。以上です。
はい、私も4節から6節のところで目標、目的、目当てを見失ってはいけないというところに心が止まりました。失っている時には論議をし、また無益な議論に走ってしまうということ、ここに目が止まったのと、それから9節の律法は正しい人のためにあるのではなくと続く、この罪深い人たちのためにこの律法があるというところに目が止まりました。以上です。
はい、私も5節を通して、また全体的に命令という言葉があるんですけれども、イエス様からいただいた命令というのが、の目標が清い心と正しい良心と、その信仰から来る愛であるということを、パウロはその目標から逸れてはいけないということを言っているんだなということを申されました。はい、それでは続いて、神様がどういうお方か、また教え、戒め、模範、示される罪などがないか見ていきたいと思います。はい、それではできた方からお願いいたします。
はい、私は4節から6節のところで、虚しい議論に巻き込まれてはならないということ、キリストの愛に集中してそれを実践する生き方をすべきであるということを教えられました。いくつか違った教え、作り話、系図っていうふうに出てくるんですけれども、違った教えは、本当にこの世の教える教え、価値観、また常識など、また作り話は、本当に聖書から飛躍して離れているそのようなこと、また系図は血筋や家系や身分や派閥、そういった話、そういったものに、このようなものに心を奪われてはならないということを教えられました。以上です。
はい、4節のところで、道は私たち一人一人に信仰による働きをお委ねになられたお方であります。その妨げとなる様々な議論を避けることが大切なことです。また、道地は11節、この祝福に満ちておられるお方であります。そして福音というのは栄光を表すものであるということであります。また、教訓として2節です。人を育てるこのベース、土台というものは、憐れみの心であるということであります。以上です。
はい。私は1節から4節のところで、模範として、パウロは、自分の弟子を本当に神様に信頼して、派遣した、送り出したということが模範だなと思いました。この自分の本当に愛する、このような存在のテモテを誤った教えをこういっぱい吹聴しているような、そういった一人送って、けれどもそこには神様に対する信頼、神様の力に全く信頼しているからこそテモテを安心して送り出したんだろうなと思いました。このようにして派遣していくこと、送り出していくことというのが福音を前進させる力だなということを教えられました。以上です。
はい、私は4節を通して、信仰による神の救いの計画の実現というものがこの命令の目的でもあるんだなということを思いました。それらが総合されて、愛の実を結ぶということだと思うんですが、そういう救いのご計画というものがあって、それのためにこの使徒パウロは使徒としての任命を受け、福 音を委ねられたのだということを表されました。はい、それでは適用の時間を持っていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私はこのいろいろな事実と違うというか、この神様の教えから離れたいろいろな話を聞くときに、それに対して、まあ、いろいろいちいち答えないとなという、対処しないとなと思っていたんですけれども、そうではなくて、本当に私のすべきことはシンプルに自分に与えられている信仰の務めを実現していくこと、そして本当にこの神の愛を実践していくこと、またそれを伝えていくことなんだということを思わされました。今日も家族のところに行きますけれども、その中でこうノンクリスチャンの家族なので、いろいろな神様の教えと反するいろいろな話がなされると思うんですが、その時にシンプルに福音、神の愛を伝えたいと思います。以上です。
はい、私は1節と4節を通して、もう一度教えられました。昨日はお互いに、疲れが満ち溢れてぶつかってしまいましたけれど、ベースは神様との交わりのによる愛というものが土台でなければいけないというふうに教えられました。ですから、もう一度、もう一度へり下って、そして主を土台として、この自分に任された働きの妨げとならないように、御霊の導きに従っていこうと思わされました。以上でございます。
はい、私は、はい、宣教というのは孤独なものだということを教えられました。それが恵みだということを教えられました。一緒にディボーションしているグループのメンバーが、少しこうグループの株分けというか、そういうふうになって、今日から少ないメンバーで一緒にディボーションしていくんですけれども、まあ、少し寂しいから、なんかモチベーションが下がるなと思っていたんですけれども、でもパウロがこのようにしてテモテを派遣して、自分の本当に愛する人を、信仰な人たちの中に派遣していって、でもそれによって神様の国が広がっていくことをパウロが求めたように、本当にこのことを喜んで、かえって孤独になることを喜ぶこと、それが宣教の道をまっすぐに歩んでいる証拠だなと思いました。はい、なのでこれからの恵みに期待して感謝したいと思います。
はい、ありがとうございます。一言お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。今日も、このパウロの手紙を通して私たち一人一人に語ってくださったことを感謝いたします。私たちもこのパウロがテモテに信仰のバトンを渡しましたけれど、その方法やその姿を通してさらに学ぶことができるようにしてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。